ヤッピ
ー取り直さない取り直さない、
ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フチャンピオンこと筆川太志です。大丈夫、
元気よく乗せながら始まった、
はい、
アマゾンプロダクツなんですけど、
口に含みながらねレックボタンを押してブッブッで一連の動作を僕は見てて、ああって、ああ来年で10周年なのになって、
今10年目入りました、
ねえ、全くこうラジオスキルの上がらない、うん、アマゾンプロダクツなんですけども、
そうなんですよ、
あの
独自のやり方を追求しすぎたせいでです
ね、うん、そう、どこに行ってもこう物にならない人になってしまったというか、
そうなんですね、
どこでも通用するよ、ここでこの会社でやれたらっていう言い方あるじゃないですか、
うん、
それの逆で、
そうなんですよね、
もうここでしかもう通用しないみたいな、
うん、関わったネットラジオ番組が、ね、どんどん成長していく中ね、
はい、
誰も我々の後ろを走らせないと
ほんとね、うん、Amazon プロダクツ憧れて始めたんですよって人もいない、いないよね、
あんまり表明してる人はいないです ね、
ね、
会うと言ってくれるっていう、うん、
あのソーシャルメディアで残したくないんであいつらをって、 あいつら憧れてってないっしょマジでって、
そこまで、そうか、
だってもう10年そこにいる人だから、もう一歩も動かない人だから、
動いてない
ねえ、
何もしてないもん、
よくなったとこといえばね、居酒屋録音がちょっと音質良くなったぐらいで、
そう、音質はまあマシになったよ、全部マシ、お金もかかんなくなったし
ね、え本当にね、
居酒屋録音金かかるんだよ、
うん、
あと花井さんが注意されるから、
うん、
続けられないし
あ、そういえばお誕生日を迎えましたね、
あ、そうですね、
花井さんで思い出しましたが、同一人物ですから、
そう、花井さんもね、まあ、ちょっと誕生日になったよね、
うん、ね、あの問題どうなの、あの
何、
鮫島さんがさ急にこうほらラップを俺は作るんだって言い出したじゃない、
うん、
それと同じくして花井さんの次の曲がラップだと、
シンクロニシティ、
そう、
すごい、まるで猿がサツマイモを洗い始めたかのように別の土地の猿たちも、
そうそう、洗い始めたっていう例のやつですよ、
あのシンクロニシティが、
うん、
ここ東京と大阪で、
うん、なんか
起ころうとしているだなんて、
そうそうそうそうそう、
やっぱり何かあるのかもしれない、
わかんないよ、何かあるっていうか、何なの、もう逆にもう怖いんだけど、
うん、
ねえ、なんでやろうと思ったの、ラップを、
なんとなくね、
そこになんか秘密があるんだよな、
なんだろうな、うん、あ、思い出した、渋谷を歩いてて、
うん、
毎週金曜ツタヤの前に路上でラップバトルをするっていう、
あ、言ってたね、
嘘みたいな話がある、渋谷にあるんですよ、
はい、
それを見てなんか影響されたんですよね、うん、多分
それがなんかこう、うん、バタフライエフェクト的にこう大阪に伝播したのか、
そうだね、
それかまたは大阪でこうラップをやろうとしているという花井さんのこう何かがバタフライエフェクトで、うん、
俺を伝えの前に呼び寄せた
のか、呼び寄せたのか、いや恐ろしいね、うん、オカルトだね、
うん、でも渋谷はすごいよ、うん、ファンタジーだあそこは、うん、渋谷っていう街に金曜の夜に行くと、
うん、
本当にミュージシャンがラップして、
うん、
でそこには人が集まってて、
うん、
で時折飛び入りでラップを始めるサラリーマンとかいるんだよ、
うん、
ゲームかって思うラノベかよみたいな、
リーマンってことは背広なんだよね、
そネクタイしてたシャツとネクタイで、え、何って思わない、
思う、
ちょっとそれは本当びっくりしちゃった、うん、
そうか渋谷か、
でちょっと歩くとスケボーしてるようなやつらがザーザーって走ってんだよ、
うん、
ジェットセットラジオみたい
にな
っちゃって、
うん、
って思うよ、
ちょっとさ、なんかもう現実離れしちゃっててさ、
うん、
もう吐き気するね、なんかね。
そうそう、あ、すごいって、なんて貴重な空間なんだと思うよ、
うん、
世の中はさ、地方都市なんかもう家計つかじゃん、うん、今はヤマダ電機があって、小島電機があって、
うん、
紳士服の青山があって、ファミレスがある国道沿いがどこにでもあるじゃない、
う
ん、
そうそうそう、
それとはもう団地だもんね、渋谷原宿間は、あ、これが情報発信基地かなって
はいはいはい、
って思いましたね。
ただまあ鮫島さんのこうにの水に合うところではなさそうだっていう、
まあそうなんだけど、
うん、
なんとなく、まあでも影響は受けますよね、
うんうん、あれじゃない、渋谷だったらさ、メーカー座多いよ。
そう、映画館も多いんだよね、
うん、
何の映画でもやってんだよ、日本で見れる映画全部渋谷で、
ね、
行けば見れるよね。
シネマベーラとかあるよね。
そう、
僕が
たくさんミニシアター
か、うん、一時期さ、うん、あそこでおかしな方がキャンペーンみたい
な
やっててさ、
あ、なんかね、うん、
そう、シネマベーラで恐怖奇形人間とか見て楽しかったな。お客さんがね、みんなもうすごい、
うん、エリートなんだエリートお客さんなんだ、
ね、お客さんでさ、もう恐怖奇形人間のラストでもみんなあーはは、最後に大爆笑で終わる映画ってすごいでしょ。
そんな終わり方なの。
そう、
へ
ー、もうね、恐怖奇形人間ってさ、副題があの江戸川乱歩全集っていうタイトルがついてて、
うんうん、
ね、恐怖奇形人間の大幅なあらすじはさ、孤島の鬼っていうのが ほとんどなわけ、
うん、
ね、でもそれで ほぼこう2時間ぐらいのさ、1時間40分とか45分とかがほぼ孤島の鬼なのよ。
はいはいはい。
いや、江戸川乱歩全集って何なのかっていうと、残りの15分ぐらいで一気になんか人間椅子とか D 坂殺人事件とか、うん、全部やるのよ。
ええ、
ジュジュジュジュジュンって、で明智心も出てくるし、
え、
うん、
もう一瞬じゃん。
一瞬だよ、うん、これをもってして大全集っていうんだって思って
バカみたい、
すっごい面白い、ね、うん、でね、最終的にね、その恋中に落ちた、ね、その主人公とヒロインがね、実はこう異父兄弟か、異父兄弟って
ということ、ユリアとリュウガみたいな感じ
で、そういうことだったんですよ。道ならぬ恋だということをですね、で衝撃的な事実を知る。
異母兄弟だったらいいじゃん。
異父か
異父兄弟、
異父兄弟か、
別にいいね、いいじゃん、
うん、まあでも血を分けた兄弟なんです。
法律上の兄弟なだけでしょ、
うん、いや、そう、でも、それだと話が
。そうね。
そう、それ、
大変だ、大変だ。
大変なんですよ。うん、ね。親父の、
種違い
だね、うん。種違いの兄弟だね、うん。で、ね、その事実を知ったね、主人公たちがね、悲しんで ね、うん、ね、お母さん、僕たちは知らずに罪を犯してしまいました。うん、ね、明けの明星、ね、僕たちは星になります、
うん、
ね、お母さんさようなら、うん、向こうで二人で仲良く暮らしますっていう遺言とともに、
うん、
ね、明けの明星が出るときに、うん、のね、うん、方向の空を見てね、
うん、
そうするとすごい出来の悪いマネキンがさ、
うん、
空に飛び立ってさ、
うん、
もう空で大爆発するのよ。お母さんって言いながら、
え
パーンでもそのなんかマネキンの首がポーンって飛んでさ、その首もパーンって飛んで
2回爆発
して、2回爆発して、すごい景気のいい花火だなと
2回も、
そう、とっても愉快な、悲しいイラストなはずなんだけど、もうすっごいいいイラスト
で、ね、涙誘わないね、
誘わなくてね、
うん、
あとはね、なんだっけな、濡れた尼寺っていうね、ポルノ映画もありましたね。これね、すごい ポルノ映画だからすごいおちんちんビンビンになると思うじゃない、
うん、
だけどね、あの全然違うんですよ、あのあの娼婦でこう何娼婦館から逃げるね、主人公がですね、
うん、
あの佐藤蛾次郎を演じるね、あのそういう元締めに追いかけられながらね、
うん、
天寺に逃げ込むんですよ、
はいはいはい、
で天寺はですねそういうこう女郎をかくまうための寺だったんですね、
うん、
でちょいとレズ気味な天さんがいっぱいいてさ、
うん、
それでね、なんかカップルとかもなんか逃げ込んできたんですよ、
うん、
それでね、男の方は食っちゃうんだよね、うん、割と残酷になんか輪切りにされて、
かわいそう、
うん、18禁ってこっちの方がやばいからな、
うん、かわいそうですね、
それでね、その尼寺の中でですねすごい、もうグローいこう殺戮が行われるっていう、
うん
うん、最高映画でしたね、これの面白いところはですね、音楽がね渡辺武雄っていう人がやってて、
うん、
渡辺武雄というとですねファーストガンダムの曲やってた人で、
うん、
目つぶるとですねガンダムの曲にしか聞こえないんですよ、
ああ、うん、BGM が
BGM がラストシーンね、
デビビューン、
ビビビューンとかかかるの、本当にかかるのよ、最後はその天寺に、うん、ね、その、
いいね、うん、
報じられたね、その、なんかミイラみたいな、
うん、
即身仏がさ、
うん、
バーンって出るとこあるの、
うん、
燃える天寺の中でさ、うん、ミイラとなった即身仏がバーンって出るってショッキングなシーンあるんだけどさ、そこがさ、
うん、
ガンダムの、タタタタタタタタタタタタタみたいな、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんって、
すごいガンダムじゃん、
ガンダムだった、うん、即身仏行きますみたいな感じ
で即身仏行きます、もう行っちゃってるの
に、ねえ、そういう愉快なね、そのね、何、女郎の元締めの佐藤蛾次郎はですね、すっごいデブの尼さんの毒母乳で溺れて死ぬっていう蛾次郎のさ、もしゃもしゃの頭をですね、
うん、
デブの尼さんがね、自分のこう何、おっぱいにギュッてやってさ、
うん、
で毒母乳が出るのよ、
うん、
おいで、うわ、ガジロがうんぶんぶんぶんっていう毒母乳ドボドボ吐いて死ぬっていう愉快な愉快な映画でした。
そう、劇場でわざわざ見た、
劇場で見てとっても面白かったですね。
渋谷奥深いね、
いいですね、
うん、
シネワベーラはいい映画館ですね。
品川とは団地よ、
うん、
品川もね悪くはないのよ、昼間は、
はいはいはい、
北品川の駅の方、品川駅より南にあるんだけど、
うん、
北品川って駅があるんだけど、
はい、
その周辺のね路地とかは結構面白いんですよ、いまだに、うん、こう押し出しポンプとかあってさ、
うん、
まあ、写真好きな人なんかいいんじゃないかな、
あれは
「ブラトモリ」にもちょびっと出てくるんですけど、
写真のロケーションとして、
うん、
うん、
まあ、いいとこなんですよ、それぐらいなんですよ、
うん、それしかないわけないだろ
いやもう品川は何もないね、 あそこ本当に駅、ね、ただの、
うん、なんかこう立派なだけのこう漂白された感じってあるね。
そうだね、
うん、
つまらん居酒屋ばかりがあってね、
うん、
歴史ないのかな、そんなことないよね、宿場町として歴史長いはずなのにそれが町に現れてないんだよね。
そうだね、
そういう点では、まあ、渋谷は圧倒してますな、
うん、いいね仕事、うん、まあまあ今忙しいんだろうけど、
そうだから、
うん、
会社出るともう10時とか9時だから、
うん、
もう渋谷感ないんだよ、
ああ
東急ハンズとかも寄り道とかできねえし、ああ閉店しちゃってて、
はいはいはい、うん、 遊ぶにはちょっとな時間だもんな、10時とか11時やな、
う
ん、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
まあ、そっから帰りますからね、馬橋まで、
か、しかも交通の便がいいから、
うん、
オフィス出てエレベーターに乗ると地下鉄の駅の改札に着いちゃうんで、
はあそんなに近いの
近いんで、
うん、
うわこれ何って、もう完全こう帰るマシーンになってる、それは電車乗って帰っちゃいますからね、
はいはいはい、そうですか、まあ、最近はそんな感じなんですね、いや面白いこともなく、
そうだね、
ラップ制作に勤しんでいると、
うん、あそうだ、やっとね 3DS でニュースーパーマリオブラザーズ2を買いましたね、
ほうほうほう、
そういう、それは楽しいですね、
マリオ楽しいな、
やっぱり楽しい、
うん、今の俺もさ、あのスーパーマリオ 3D ランドの方をやってるんだけどさ、
うん、
楽しい、
ああよかったな、あれもな、俺も買ったよあれは、
うん、
発売日に買いに行った記憶がある、
大体もうスターコインの、ああそこら辺だろうなっていうのを想像して行ってみると、あ案の定あったっていう楽しみ、
あ、うん、いいね、
そう今ね、表面クリアしてさ、エンディング迎えてで裏面やってるんですけど、もうちょっとね、もうちょっとどうかしてるステージがあって、もうそこでもう心砕けてるんですけど、
ああ難し
すぎ、難しすぎ、無限増殖で増やしたねマリオがもう50機ぐらい減ったんです
ごいね、
どうすりゃいいのよっていう感じですね、マリオ2はさ、スーパーマリオブラザーズ2は
ディスクの、
あ、ニューか、
うん、
今鮫島さんの言ってるやつ、うん、あれはあのオールドスタイル あの奥行きのないやつですよね、
そう、
うん、
ニュースーパーマリオブラザーズっていうのは DS で出たと思うけど、
うん、
本当にそれの続編だね、
はいはいはい、あれ DS のやつも面白かったな、
面白かったね、あれはミニゲームが豊富でさ、
うん、
あ、なんか遊べる作りになってるなと思ったよ、
うん、
でも2にはそれはない、
あそう、
うん、でも別にそんなに問題じゃない、
うーん、
今回なんかコイン集めが主眼に置いててさ、
うん、
コインがやたら手に入るの、
あそれ目玉だった確かに、ね、
うんうん、だから残機数とかさ平気で200とか特に意識してなくても
はいはい、はい、
行くんだよね、
割とあのこうほら無限増殖がさ、うん、あの何常識化しちゃってるからさ、
う
ん、コインの意義ってあんまなかったんだよね最近
はね、
うん、
これまで累計獲得コインの枚数とか常に出続けてる、
うん、
ステージセレクト画面とかに、
うん、
でも3万枚とかさ、
はいはい、
それに近くなってきてさ、
目指せ億みたいな、
うん、100万枚目指すみたいな感じなんだけど、
うん、
そうすると残機も相当がなかった
、まあそうだよね、うん
3万枚だから残り残機が230機ぐらいあるから、
うん、
まあねそれだけコインで増えたわけだよね、
ね、いいんだよねマリオ、ちょっとね寝床で1ステージやろうかなぐらいで収まってね、
うん、いいよね、
ついつい向きになっちゃったりとかして、
うん、そう電車に乗りながらやるんですけど、座りながら帰りは座れるから、うん、すぐにもう家ついてます、気づいた、
ああ家かっつって、
うん、ああ家か、ファイアーエンブレムってえらい違いだな、
あんまりエンブレムってこう外でやる題材じゃないよね、
うん、
弁護して言いますと、じっくり考えるやつじゃん、
まあね、
うん、
いやまあマリオは名作だねやっぱり、
そうだね、
マリオの新作ができるって嬉しいなと思うね、
うん、ちょっとなんかね俺もちょっとマリオやちょっとシリーズ追っかけてみようかなぐらいに今思ってて、
う
ん、何やろうかな、
スーパーマリオ RPG やんない方がいいよ、
あんま面白くないんだよねあれ、
超作業だよあれ、
うん、そうそうそう、
なんで続編出んのあれっていうぐらい作業感がある、
はい、
あれ面白くないよね、
なんかね、うん、俺も なんだっけな、2か1やったんだけどさ、
うんうん、
なんか思ってたのと違う、アクションがないって、ああそういえば RPG って書いてあったって、
でも戦闘中はやたらアクションを求められる。
そう、なんか目押しっぽいやつ、うん、やたらと求められてさ、アイディアはいっぱい入ってるんだけど、なんかそれがなんかあんまり面白くない。
そう、あとルート制限も機械的だよね。
うん、
なんか不自然ルートの仕切り方が、
う
ん、
はいはいはい、
マップのね、
うん、
何々の能力が使えるようになったら進めますとかも、
うん、
まあ、ゼルダ的っていうか、
なんかね、
うん、でも俺2作品ぐらいやってんだよね。
あ、そう
確か
気に入ってんじゃん。
渋々、いや、もう、ああ、なんだろうって思いながらやってる記憶はあるな。
それってあれ何、なんつうのかな、こうムカつくとこが見えるから気になるってやつ、もしかして。
DS で途中までやって、
うん、
あ、違う、アドバンスの時に途中までやって、その後 DS で出たのもやったような気がするな、
うん、
なんか豆が出てくるやつだった、
うん、
でいいところとしてはそのシステム面とかはあんまりそのかっちりしすぎててつまんないんだけど、
うん、
ルイージが、ま、絡みのテキストが結構、
あのルイージいじめね、
うん、結構、まあ、当時は面白かった、
うん、
とは思った、
はいはいはい、うん、あの館内にあのおりますマリオ様、あと緑のやつみたいなそういうネタだよ
確かね。もう飽きたけど、
うん、でもあの感じってさ、もともとはさ、うん、吉田戦車のものだったじゃん。あれすげえ仁義ねえなと思うんだよ、
うん、
だってもう吉田戦車はさ、あの何マリオと弟をかけないわけじゃん。
ハマリ道の
さ、うん、あのキャラクターライツでガチガチにしちゃったからさ、
うん、
もうあのね、あの陰謀を剃られたい弟とか、
ね、
書けないわけでしょ、
うん、
それなのにさ、本家本元でさ、なんか吉田戦車のキャラをもともとはうちのもんでございで使うのはちょっと仁義に反するよな、ね、
じゃあリンクも使えよってな、ね、
丸刈りの
高校野球にみたいな。
そう、あの吉田選手は各中学2年生
です。そう、
あの妖精さんありがとうっすみたいなそういうやつ、
頭からバリバリいく、
バリバリ妖精を頭から味噌つけてバリバリ食べるのねって
あと回転切りね。
そうそうそう、
口の中で舌を一回転してから切る
っていう、
そのリンクもやれよ
ややったらすごいけど、うん、ゼルダで今度の中ゼルダはもうなんか家具丸刈りだみたいな。
丸刈りで、そんなことから野球部員がゼルダの世界に行っちゃいました。
なんかね、うん、あのさ、さっきの話だけどさ、
うん、
なんかすっげえ嫌いなんだけどさ、気になっちゃってもう結果的になんかファンみたいになっちゃってるっていうやつない？
きっとあると思う。
今パッと出てこないでしょ、
うん、
だ例えばさ、日々の例えばラジオとかで言うとさ、あのラジオ聞きながら仕事とかしてるけどさ、
うん、
あの玉結びは好きなんだけどさ、
うん、
もう荒川狂気は大嫌いなんだそういうやつ、流れでデイキャッチ聞いたりするわけよ、
うん、
でさ、もう嫌いすぎて、
うん、
もう嫌いすぎて聞いちゃう、もうこの荒川狂系デイキャッチってのはね、あの、まあ、聞いたことない人に説明しますと、まあ、あの TBS ラジオの中ではこう左寄りの、
うん、
ね、あのニュース情報番組で、
うん、
あの日々のニュースをねラジオで聞くみたいな、
うんうん、
そういうやつなんですけど、もう荒川狂系ってのがもうガチガチのさ、なんつうのかな、段階なんだよね、
段階左翼ね、
うん、段階左翼でね、こいつのもうダブルスタンダードがひどくて、もうチンチンに怒りながら聞いてる下品だし、
あ、うん、
もうね最近のね荒川狂系のね、もう俺のもう チンチンに怒ったあれで言うとね、御嶽山あったじゃない、御嶽山のあの噴火
去年だ、
去年か、ね、去年あってさ、でまあ大惨事になっちゃったわけじゃない、
うん、
であのニュースアンカーの人がさ、まあ、あのその火山予知っていうのはなかなか難しいところがあると、
うん
ね、でなぜ難しいかっていう説明をねして、まあ確かに納得なんだよ、その日本の火山ってさいっぱいあるけど、そのほとんど寝てるわけですよ、
うん、
でああいうのってさ研究の蓄積が重要だけどさ、ほぼ何も起こんない山をさ観察し続けるわけだよね、
うん、
でそれがこう例えば日本にいくつあるかって言ったらさ100はないわけじゃない、40いくつとかそんぐらいあるわけじゃん、
うんうんう
ん、で一山一人だとしても40人ぐらいしかいないんだよね、火山予知学者みたいな人。
あ、そうか、
そういうことなんだよ、単純にこう人数 と,、統計が全然足りないっていう、
うん、人手が足りてない、
人手が足りてないし、人手が足りない理由っていうのはもうそれじゃ食えないっていう、もう決定的なさ原因があるんだけどさ、うん、ここまで説明しといて荒川教授は、うん、いやーでもねこれはもうこんだけもう何こう火山が大惨事なんだからもっと人を使ってどんどんこう研究してほしいですねっていう、うん、もう全然分かってねえなお前みたいなやつがプロジェクトめちゃくちゃにすんだよって思ってなんかねほら段階の世代ってさもう人ばっかりいるからさ、人をいっぱい投入すればなんか解決すると思ってるでしょ、
うんうん、人がいたって結局火山の方が休んでるから、
う
ん、
そう
しょうがないんだよな、
そうなんだよ、やることはないんだよ、
うん
うん、情報が足りないんだからさ、
うんうんうん、
そういうのとかさ、あと最近で言うとさ超猛暑でさ、うん、2020年の東京オリンピックが
そうだやってらんないだろ
う、やってらんないでしょうみたいな、そういうニュースがあってさ、
うん、
で確かにこう、ね、海外選手とかちょっとこの日本の猛暑に耐えられるかどうかみたいな、そういう話をした下の根も乾かない間うちにさ、夏の甲子園、ね、高校球児たちが、ね、もう熱唱の中頑張ってますって、ね、本当に おじさんたち心を打たれるんですよねとか言っててさ、本当にこいつぶっ殺すぞと思いながら、もうさ
そこはねあれだよね、うん、大阪ドームでなんでやらないんだって言うような、
そうそうそうそ
う、言えばいいのにね、
言えばいいんだけどさ、うん、もう自分もうダブルスタンダード分かってないんだよね、
甲子園を肯定するんだ、
そうもうそのなんかさ苦しむ高校球児が見たいまで言ってんだよ、
え
っ、
きしょ、
本当にきしょいなと思いながら、
早く大阪ドームでやってやるよって、うん、エアコンついてんだからって、
そういう
怒り方してるならいいのにね、うん、
ただね、その高校球児たちもさ、うん、その甲子園目指してやってたのに、じゃあその今度の97回大会、うん、だから98回大会でさ、98回大会で、いや大阪ドームでやりますと、
うん、
京セラドームでやりますみたいな、
うん、
ことやったらモチベーション的に辛いところはあるってのは分かる、
分かる、
うん、ねえ、
やっぱ違うもんね、
まあね甲子園じゃないんすか僕たちみたいな、
大阪九条の方行くの、
行くんすか
あ
って
じゃあ東京ドームでもよくね、
よくねよりモチベーション的に辛いものがあるっていうのは分かるから、うん、まあ、せめてナイターとかさもっと考えてやれよって思うんだけど、
うん、
あの段階の人たちはですね、うん、もうそのローマのコロッセオでこう、ね、殺し合いを見る観客がごとくですよ、
まああいつらが滅ぶまではダメだろうね、う
ん、ダメだね、
うん、あ死に耐えるまでは、
そう、あとすっげえもう通販の時間で梅干しを食う音とか鳴らすし、わかる？
そうなの、
そう、ほら ラジオ通販テレビあのラジオショッピングでさ
あ、はいはいはい、
なんかちょっとこう皮がめくれた梅とかがさの最高級梅がさ安くなりましたみたいなやつ売ってるわけよ、
うん、
でそれがさもともと高級食材の梅干しがちょっと皮がめくれただけでこんなに安くなっちゃうんですね。そして味も全然変わらないっつってピッチャピッチャピッチャピッチャピッチャピッチャピッチャピッチャピッチャピッチャピッチャ
ひどい。
もうどうかしてんのこいつらと思う。
最悪怖いよ。
うん、
いや、
ま
あ、怖いけど。
デリカシーがないだけだと思うけど、うん、
最悪だからとかじゃない、
最悪だからとかじゃないんだよ。
狂犬にはデリカシーがない、
デリカシーが全くないんだよ、うん、本当にね面白いよ、う
ん、面白い、
ね、いやもうだからそういうさもうここまで際立ってダメなねあのジジイとか見るともうなんか怒りの炎に火がついて、うん、毎日聞かざるを得ないというか、
そうだよね、うん、だってちょっとうまく喋れるごちょうちょクイズみたいなもんだもんね。
そうそうそうそうそうそ う, そ う, そうでさもうなんか小西さんとかさ、
うん、
元ストリームのね、
うん、
とかが火曜日とかやってるんだけどさ、この人はその国際情勢とか含みでさ、
うん、
話せる人だったりするからさ、うん、結構立てついたりするんだよね、その
狂犬が
狂犬に立てついたりするの、
うん、あ、はい、
でなんかぶんむくれたりとかして
すごい組み合わせだよねそれそれ見たい、
うん、そうそうそうあとね金曜日の人がね、あと、うん、誰だっけな、金曜日はあの人、あと全然水が合わないんだよ、
あ、
でね金曜日のコメンテーターの人もね荒川狂犬に合わせる気はないって感じで、
だから勝谷正彦、
いや勝谷正彦じゃない、勝谷正彦は裏の文化かな
今、あ、
うん、名前が出てこないな、でそれでもう全然話が噛み合わないんだよ、はあはあ、ふうふうふんふんふんなんだ
よ早く終わってくんねえから、
そうそうそうそうそうそう、そんな感じでさ、非常にねもうムカつくんでおすすめはしないんですけど、
うん、デイキャッチ、
デイキャッチ聞いてますねもうデイキャッチとマレばっかり最近、
そうだね、
うん、俺の怒り、
自宅作業員はその辺見れるからね、
まあね、うん、そうなんだよ、
あれでもあなたテレビ壊れた、
そう、
どうすんの、
どうしようと思って
買いに行こう、これから、
いやいやいや買いに行こうっていうかさ、そうなんだよ、ちょっとね症状が悪化したのがねちょうど2日前ぐらいで、うちのテレビがね、テレビつけると自動的にチャンネルがパシパシ変わるっていう、
これ霊障ですよ、
うん、
お祓いした方がいいです、
はい、
ファブリーズを両手に持って、
うん、
テレビにかける、
はい、
そしたら除霊できるから、
うん、
治るかもよ、
除霊できるからじゃなくてなんだオリジナルの除霊はそれ
ファブリーズで除霊できるは常識でしょ、オカルト界では、
そうなの、
うん、なんてか知らないけど、
うん、
ファブリーズは除霊できるんだよ、
はい、いやまあ多分中のあれ中のセンサーがぶっ壊れたんだと思いますけど、
チャンネルがずっと変わり続けてたね、
さ
っき見せてもらったけど、
だからもうマレ見れない、
でも何秒かに1回はマレが見れるじゃん、
何秒かには見れるんだけどね
それか設定で全チャンネル NHK にして、
ああじゃあもう点滅するみたいになる
よ、ね、点滅し続けるマレが、
あもうさあすげえ怒りの炎をさあ燃やしながらさ、もうこの半年間まで見続けてたのにさ最後だけ見れねえって超ショックだ、
電気屋に行けばいいじゃん
昭和か朝だよ朝だ、昼見ろってことか、
昼のビッグカメラで、
ビッグカメラでまれまれ力道山みたいな、うん、カラジショップ、カラジショップみたいな、
でも NHK 流してるその大衆食堂とか近くにないのテレビでさ、
うん、でもそのマレー見るために一食ってもちょっとな、
まあね、
うん、っていう感じなんですよね、まあオンデマンドとかありますけどそっちで見るしかないかなと思うんだけどね、 まれなんですよ、
うん、
今大問題ですよ。
ちょっとまれのホームページ見せて、
はい、
キャストぐらい把握したいんで。
そうですね、
うん、
ですね、
ちなみに私は、
ええ、
超序盤のマレが子供の時の頃のしか見てないですね。
一周目ですよね。
ああそっか、
はい、
一周目かな。
登場人物ってこれなんですけど、
うん、
大泉洋がお父さん、
うん、あのクズでしょこの人。
そうですね。で常盤貴子がお母さん、
うん、
でマレってのが土屋太鳳キャン。そうですね、そんな感じで。それの旦那がこの人な、なんつうんだ、
津村一徹。
いや、こいつは弟だ。
どれだ。
あ、山崎賢人くんっていうのが、
うん、
今あの売れ筋の人だよね。
へ、
うん、この人と結婚するんですよ、
うん、
まあそんななんかあれなんですけど、あのね、俺ね、朝の連ドラってね、純と愛を途中から見たぐらいの超ビギナーなんですよ、
ね、あれも狂ってたね。
狂ってた。でも狂ってて、あ、こんな
1分でわかる。
そうそう
純と愛、
そうそうそうそう、あれ面白かったでしょ、
うんうん、あ、分かった、
うん、なんかね、気の狂った感じが、あの朝ドラを全然知らない俺にとってはあの面白かったんですよ
ね。朝ドラってなんか毒にも薬にもなんない話をダラッと流して終わるのかなっていう、
そう、
こう印象があったもんね。
そう、じゃあ純と愛の頃はさ、あの斜め見であんまり内容とか覚えてないんだけど、なんかすごくパンクで良かったんじゃないかなぐらいのでもファンの人は全然評価してないんでね。
あ、
うん、今見たら俺もちょっと分かんないけどさ。でその流れでアマちゃん見てすごいハマっちゃった
んだ。アマちゃん評価高いもんね。
アマちゃんはね、うん、でそれからさ、あまちゃん、ごちそうさん、花子とあん、まっさんと、
あ
っていう、そんな感じ。まあ半年だから、
そうか、半年ごとだ
もん。半年ごとだから、まあ2年見たわけでね、うんうん、その2年見たふーちゃんがですね、
うん、
もうマレーには本当にお前には心底がっかりしたって
この天下みたいな服着た女の子がダメだ
天下にしちゃう、あのしましま細いだろなんかね、そのめちゃくちゃなんだよこのマレーって。あのさっきアマちゃんの話したけどさ、ストーリーのね、こう骨子はアマちゃんに似てるんですこれ。
前にも言ってたな、
そのこと。そうそうそうそう。アマちゃんってさ、アキちゃんっていう、まあ、あんまりこう、学校でも目立たない子が、
うん、
両親の離婚をきっかけに、母親の実家に戻る。
うん、
ね、そこでこう、
田舎にね、引っ越していくんだよね、都会から。
そうです。北三陸に戻っ、行って、で、その、あの、東京にはない、
うん、
こう田舎の暮らしっていうのにこう、自分を見出して、で海女さん修行したりとか、
うん、
ゆいちゃんっていう友達ができたりとかして、うんうん、北三陸でのこう天国みたいな暮らしをするっていうのが第一部なんですよ。で親友になったゆいちゃんがこうアイドル志望だったんで、じゃあ俺もアイドルやるということで、
うんうん、
一緒に上京してアイドルになる予定だったわけですよ、
うん、
ゆいちゃんのバーターとして、
はい、
ゆいちゃんの方はアイドルの
橋本愛
ちゃんですね、うん、でゆいちゃんのお父さんが、ちょっと脳梗塞で倒れちゃって、上京できなくなった。で一人でこう東京でアイドル修行するあきちゃん、うん、っていう、これが第2部、
はい、
あ、音鳴らしちゃいました、はい、これが第2部、はい、プッってはい、で、第3部以降は、震災以降ですね。
そうか。
そう、要はあの、なんで、アマちゃんっていうさ、そののんきなドラマが、2000何年か、
2011年を舞台
に、2011年に向かうドラマだったのね、
うん、
2011年3月、
14?311 だ、311
だ、うん、311に向かうっていうドラマだったのね。 要はその日付が出るからさ、
うん、
あなんかこうこ
ののん いずれ地震の日が
そうのこののんきな日々が壊されるっていう、こうちょっとしたこう不安感とか、
うん、
そういうのも演出されてたんですよ、うん、でその中でこうあきちゃんっていうね女の子がですね、いろんなこう不運とかね、あの10代特有のこう村っ気とかにね、あの翻弄されながら自分の道を生きていくという、
うん、
非常にポジティブなドラマだったんですよ。で今さ、その三部構成の話したじゃないですか、
はい、
ね、あのマレもそうなんだけど、こっちはめちゃくちゃなんだよねあのねマレはね、舞台は何年から始まるんだっけな、2005年とか2004年あたりから始まるんですよ。
ああ
ドラマとしてね、
子供時代のマレがあるもんね。
そうだね、うん、あまあも子供時代はもっと前になるのかな。
あそうか、うん、
でさ、おいで、まあ話の腰としては、この津村家っていう大泉洋の お父さんがですね、事業に失敗して、東京から能登に逃げてくると、ね、おいでそこで能登の、魅力の中で能登の中でこうすくすく育って、でパティシエ修業をして、あパティシエになりたいという夢を叶えるために横浜にこうパティシエ修行に行き、それでなんだかんだでこう能登に戻っていくと、
はあ、
これってマレ、アマちゃんと大体コッシーは一緒でしょ。
似てる、
うん、
展開似てるよ。
そうそうそうそう、行って戻る話なんですよね、
うん
うん、だけどこのなんつうのかな、このマレっていう女の子がですね、なんでこんなんつうのかな、こううまく言えないな、そのマレっていう女の子がですね成長してる感がないんですよ、
うん、
なんでかっていうとですね、このマレっていうドラマはですね、こうなんだかんだで知らないうちにこう問題が解決しちゃうドラマなんですよ。
ああ、
ええ、
俺は病気だったと思ったがそんなことはなかったぜみたいな。
あのね、それに近い
打ち切りアニメの流れ。
いやなんかね、いや本当なんだよこれね、うん、ドラマ見ると分かるんだけど、
うん、
なんか問題が発生しましたね。そしてああ どげんしようどげんしようって言うと、なんかその当事者と、マレが話してと、まあそういうことでこうナレーションの声でね、
うん、
なんとか解決し何ヶ月後みたいな話になるんだよ。
え？
マジで？
それ解決するのを描くのがドラマじゃない？
ね、
コントルール先生が脚本書いてるの？
懐かしい。そうなんだよ。そう問題定義の、そう問題が発生したって時はさ、うん、なんか
大事件だよね。
なんか煽るんだよ、
うん、
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんみたいな、うん、なんか変に煽るさ、うん、BGM でさ、
うん、
引っ張っておいてそれはうやむやで終わらすっていうね、独自のこ
う
ドラマ手法があって。
本当だ、
うん、もう
ファミ通の連載してた近藤ルール先生の漫画と一緒じゃない。
お一緒なんですよ、
何にも起こらない
その何にも起こらないっていうかね、起こったと思ったらうやむやになってたっていう
わ
のがあってさ、でこれはひどいと、
うん、
でもう全然感情移入できないんだよ。だって感情移入できないでしょ、なんか問題があると思ったら何も努力しないうちに解決しちゃう女なんですよ、
うんうん、なんとかなるでしょ、
なんとかなるでしょ、で、うん、しかもね全員共感できないんですよね。あのね、そのなんでこんなドラマになっちゃったかっていうのをちょっと俺なりに推理してみたんですよ、
うん、
これさ2年前のアマちゃんをベースにしてるっていうのがちょっとそのなんつうのかな、
影響強いな。
影響が強いんですよ、うん、っていうのもなんかね、その視聴率データでいうと、アマちゃんからこう朝ドラを見始めた人っていうのは思いのほうが多いんだよ。だから俺でも、
ね、ああ、う
ん、
そうだ、
そうそうそう。でアマちゃんは そのなんていうかな、その今まで見てた人がいなくなって新しく見た人がいたみたいな、そんな感じなんだよね、そのデータを見 見ると、はい、でその流れでそのごちそうさんとか、花子とあんとか見続けてるって人がいるんですよ、うん、で多分この新規層、この2年前の新規層っていうのを NHK がこう人為的にこう作り上げたかったというか、
はい、
そういう目論みで作られてるっぽい
んですよ。アマちゃんをもう一度やりたいと。
そう、ポストアマちゃんというかさ、
うん、無理だよ。
そうで、それはさ無理なんだよね、うん、鮫島さんはもう思うと思いますけど、あのプロデューサーとかさ編集者が、ネクスト、例えばネクストドラゴンボールとかさ、うん、ネクストワンピースとかさ、あ、人為的に作ろうとしてさ成功した試しなんかないじゃん。
ない、ね、ないよ。
そう、なんでかっていうとさ、やっぱりこうなんだ、あのビルドするさ、その推進力にならないじゃない。その、今度のドラマはアマちゃんっぽいやつを作りますんで、じゃあついてはアマちゃんっぽい構成にしますから、それで脚本書いてくださいって言われるわけじゃない。それで作れって言われてもさ、なんか脚本家の人に同情するわけではないけどさ、こうちょっと力入らないよね、
うん
うん、
そうだな。
そうだってさ、なんかことごとくね、こう面白そうなネタみたいなのがさ潰されていくわけよ、うん、なんか多分これはなんか脚本家の人の癖っぽいんだけどさ、
うん、
そのなんかねゲストキャラのね扱いがねすごく雑なのよ。いやもう信じらんないぐらい、 笑えないぐらい、
うん、
例えばね、この津村家っていうのはこのおっとっと、ごめんなさい、ここのガンジさんっていうこの塩作ってる家に居候するわけですよ、
うん
うん、で、あ、塩農家っつうのかな、
ああ、
うん、でそこにこう居候してもう10年経つみたいな、
ああ
、そういうあれなんですよね、うん、でこのガンジさんにも息子がいるんですよ、息子夫婦が、
うんうん、
でマネたちがさその立派に育った後でその弟夫婦が、あ、弟じゃない、息子夫婦が子供連れて実家に帰ってくるんだよね、
はい、
でさ帰ってきたらさ変な親戚でもない居候がいるわけじゃない、
うん、
ね、でその、まあ、邪魔だよね。
嫌だよね、
うん、でもさこのそのドラマのこう感じだとさ嫌な感じを出すその息子夫婦は悪いやつみたいに書かれるのよ。本当に、
逆でしょ
それ驚いちゃってさ、うん、
失礼だな。
でさなんかその息子夫婦のさ、あ、息子の子供たちもさ2人いるんだけどさ、あのすっごい甘えてくるんだよね、おじいちゃんに。わーって、
うん、
ね、おばあちゃんあのお料理教えてとか、
うん、
あの孫、精一杯のこう孫感を出してさ、
うん、
ベタベタしてくるのよ、
うん、
これでさ、何、壁が薄いから聞こえてくるんだよね、
うん、
ああもうこんな田舎じゃやだって、お母さんって我慢しなさいなんて、ね、もっと甘えるのよあんたたちなんて、すっごい悪いやつみたいな描かれ方する
。そうだ
よね、うん、おいでどうやらその息子さんは、
うん、
その塩田を潰してね、
うん、
あのカフェやりたいと能登、
うん、
で、ね、でそのためにはその津村家が 邪魔だから追い出したいみたいなことをですね、
うん、
うかつにも言っちゃうんですよ、壁薄いのに、
うん、
でそれ丸聞こえだったと、
うんうん、でも別に何もおかしくない
よ、何もおかしくないんですよ、
うん、でもいいじゃんって、
そうそうそう、
出てけよ、
でもさ、そのガンジさんたちはなんか遠くのなんかずっと帰ってこない息子たちよりもなんかマレの方を選んだみたいな、そんな話になっちゃう、
ああまあそういうことね、
はいはいはい、
うん、はいはいはい、なんかありそうだね、
でも血筋よりも縁みたいな、うん、なんかそういうことなんだけどさ、でこれがね、それがこう一周分のこう話だとするとさ、この息子夫婦が出てこないの、そのそれ以後、
え、じゃあどうなったの、
追い出したまんま、
うん、本当に
すっごい目覚め悪いでしょ、
うん、
だって傍から見てさ、津村家の方が悪いじゃん。全然家賃とか安いのにさ、あの、十何年居候してるところですよ。ね、ほとんど大した稼ぎもなく。
そんなに長い時間？
だって、ドラマ自体は子供の頃から始まってるから。
そうか。
うん。なんかね、あの、ちょっと怖くなっちゃって、その、そういうね、キャラクター配置ばっかりなの。あの、主人公のそのリアクションのためにそのゲストキャラがいて、
うん、
でそのゲストキャラはあの何あの仕事が終わったらフェードアウトしていくっていうドラマなの。
ああ、まあ描きたいシチュエーションがあってそのためにゲストっていうかキャラクターを後乗せで作って雑に処理する
みたいな、雑に処理して、で そのキャラクターが以後どうなったかみたいなことを全く描かないんだよね。
はあ、
これつやばいなと思って。
うん。
うん、で、そういうやつばっかり。あの、そういう、例えばね、このマレちゃんの、
うん、
子供の時からのこう親友たちっていうのがいるわけよ。
うん、
この、ケイタと、陽、うん、一郎と、タカシと、
うん、
イチコ。ここら辺がこう、お友達なんだよね。
うん。
うん、で、いちこっていうね、この、ふみかちゃんが演じてる子なんですけど、こいつはあの、うん、東京から来たマレーを、快く思ってなかった、昔から。
はいはい、
なぜかっていうと、こう、能登で暮らしてて、あの、東京に憧れてたから、
うん、
あの、東京に行きたくてしょうがなかったのに、このマレーは、その、能登に来て、能登が最高じゃっけみたいな、
うん、
わざわざなまっていくわけです。
うん、
で
ぐぬぬって
ぐぬぬってなるでしょ。これはあれなんですよ、要はアキちゃん、あのアマちゃんでいうさ、アキちゃんとユイちゃんみたいな関係を持ってくださいよ、
うん、
それのこうライバル関係みたいな、
うん
うん、で、まあ、表面上は仲良くしてるんだけども、本当はもう何今でも嫌いなんですよ、マレの。
今でも
嫌い
な
の、うん、でさ、要は横浜にさ、もともとはマレっていうのはその私は夢がない子ですと、なぜならこう、お父さんがこう事業に失敗してね、で夢ばかり追って、家族に迷惑ばっかりかけてたから、私は地道にコツコツこう市役所に勤めたいですっていう子だったんですよ、
うん、
夢がないっていう、
あ、そうだったね、
そういうあれだったでしょ。でこれもさ、その夢って何すかって話ですよ。その、この、何大泉洋のさ、お父さんがさ、
うん、
俺は夢を追っかけるんだって、
うん、
さ、しきりに言うんだけどさ、
うん、
夢の具体案とかは出てこないの。
寝とけって。
そうそうそうそう。なんかね、事業を立ち上げることを、がしたいらしいんだけど、その事業を何なのかっていうのは分からないんだよ。
は
あ、なんかアイディアばっかり出すんだけども、その、それの事業を立ち上げるのが夢なのか、何かこうスキルがあって、それの、なんか、会社を立ち上げたいのか全然分かんないんだよね。
はあ、
で、それについてさ、誰も文句言わないんだよ。そのお母さんも。夢を持ってるお父さんが好きみたいなこと言い出そう。
都合がいい。
都合がいいんだよ。で、うん、貧乏だって言ってるのに、
うん、
ね、その、 子供の頃の貧乏描写っていうのがさ、なんか大道具からないからね、貧乏感がないんだよ。
居候、うんうん、してるからとかってこと、
うん、それもそうだし、うん、もっと言っちゃうと親も親戚もいないさ、その能登に、うん、なんで逃げ帰るんだって話で、
身寄りもないのにね。
そうそうそうそうそう、普通親のとこ逃げ帰るでしょ。
そうだよ、
うん、
どっちかの親のとこ行くよ。
そう、誰も親戚縁者のいないさところにさ、
田舎を舐めてる。
そうそうそうなんだよ、
うん、
だからさ、その
こんなヤバい人が引っ越してきたら、
うん、
ちょっと距離置かれたりとかするよね。
すると思うし、
大泉洋みたいなのが来たら、うん、このドラマの中のね、
そうそうそうそうそう、だそういうのがね、もう全然甘いの、理由になってないし、能登に暮らす、だからさ、まあ、なんか北三陸とかはさ行きたいなと思うんだけど、俺半年見てて俺能登に行きたいなってみじんも思ったことないんだよ。だってそうだもん、もう逆に行きたくないぐらい、だからこいつらいいんだろうって思って、
うん、ああ、
そういうさ、もう甘々なんだよね作りが、うん、でさね、唯一そのちょっと気になるキャラとしていちこちゃんっていうね、その一癖も二癖もある女の子がいたんだけどさ、こいつはそのマリに嫉妬するわけよ。その市役所勤めを投げ出して、で夢に向かってそのパティシエ修行に出たと、
うん、
ね、で厳しいパティシエのねマセリシュシュっていう小日向文雄がねやってる、
あ、はいはいはい、
ここに来るんですけど、うん、でここでこう順調にこう修行をやってるんですよね、
うん、マレがね、
マレがね、
うん、
でこの修行もね、特にその重大なこう挫折とかなしに本当にないんだよ。あのね、この意地悪な東子さんって人がいるんだけど、そのこの人がね、こうマレのことが大嫌いなんだけど、
うん、
それは嫌って当然だよって俺は思っちゃう、ね、うん、例えばさ、そのマセリシュシュに入れてくれないと、
うん、
ね、どうお願いしますって、もう私ね、ここの経緯が私の理想なんですって、もうただでも働きますなんつって、
うん、
いうやつなんだ、
うん、
ね、そんなやつ嫌って当然でしょ、うん、ただで働くって、いやもうね、嫌になったら逃げるってことだろうってその社会人だったらそう思うじゃない、
うん、
そんな危なっかしいやつ使ってらんないよって思うでしょ、この東子さんはもうこういうこういう甘ったるい女が大嫌いで、ね、大嫌いだからあんたのことなんかって言うんだよ、
うん、
でもそれはもう視聴者としてはうんうんそう思うって思うじゃない、
うん
思うんだけど、どうも脚本家の人はそう思ってないらしくてなんかさ、めきめき頭角表すんだよね。
あら、
そう、
うまくいっちゃうんだ。
うまくいっちゃう、なぜかうまくいっちゃうの、なぜかうまくいっちゃう理由もよくわかんない。だってさ、その能登でさ、お菓子作りしてた頃ってさ、貧乏で金がないからってさ、貧乏くさいもんで、うん、スイーツ作ってたわけよ、
うん、
ね、でそれがその小日向文世演じるさ、その、大悟さんっていうね、
うん、
この超厳しい人にとってはもう腹が立ってしょうがないわけよ、こんな貧乏くさいもんでおかあのスイーツ名乗りやがってみたいな、そういうこう、
うん、
こうマイナススタートなんだよね、どっちかっていうと、
うん、
それなのにその欠点っていうのをさ、対してこうボトムアップするこう修行とかなく、なんかいつの間にかなんか高級フランス菓子作ってんだよね。
特に何も起こらずに、
そう、そんなこんなでマセリッシュでいろいろ働いてたら、いろいろ覚えて、
うん、
こんぐらいいいお菓子作れるようになりました。で先輩でさ、ドランクドラゴンの鈴木拓が出てくるんだけどさ、こいつもあっという間に越してっていうね、いちこ 東子さんもね、うん、あの別の、お店に誘われてそこでチーフで雇われるから一子さんは退場しちゃうのよ、うん、
あら
この横浜編ですげえ重要だと思われるいわゆる憎まれ役って重要じゃない、
うん、
その主人公の敵として
どうやって乗り越えるのかもしくは和解するのか
そうそうそうそうそう。
そこにドラマが生まれるはずなんだが
だけどあのなんかああ私どっかなんとかホテルに誘われてるんでありがとうございましたってでじゃあそのチーフは誰になるかって東子さんがやってたからね、
うん、
でそれをあじゃああんたがやりなさいってマレがやると
普通選ばないでしょ
ん
ねえ
うん何かそうそうだからさその何か知んないけど上手くなってるんですよ特にドラマもなく
あ、
うん、で
ご都合だ
ご都合なんだよでさこのドラングドラゴン の, その鈴木拓演じるね、名前が浅井さん浅井さんっていうんだけどさ、うん、浅井さんもねもうこれも完全にこうなんていうかなそのなんつうのそのダメなやつまでしか書いてないのよだってさそのドラマのその小日向文世ってさすげえ厳しいんだよ、
うん、
でその気が向いそのいい出来じゃないさケーキができたらもう10日間も休んじゃうみたいな超荒っぽい性格なわけよすげえ仕事に厳しいところですげえ長く働いてるのにあのまあそのケーキを作るスキルが低いまんまだとでマレにもあっという間に抜かれましたっていうだけなんだよね、うん、
そのための
そのためだけにいるの
マレは波の人間よりもよくできた
そうでさなんつうのかなそのドランクドラあのその鈴木拓自身がさその無気力人間っていうキャラクターをその役に当てはめてるだけで、
うん、
そこにこうキャラクターのこう厚みとか出てこないんだよ、
うん、
だって普通さすどんなに才能ないやつでもそんなに厳しいところで長年いたらさそれなりにスキルつくよ、
うん、
普通はね、
うん、
でもそういう描写はないんだよ多分これから先もないんだよ横浜編終わっちゃったし
あら
なんか弱者にすっごい冷たいでしょこのドラマって
あそういうジャンルあるよねなんか知らないけど、うん、超ご都合で何でもかんでうまく進んでいく、
うん、
主人公が超人な
超人 で才能ない人はみんな踏み台みたいな
そう昭和によくあった気がする、うん、90年代前半とか、
うん、なんかさもうそのあ扱いがさもうなんか気持ち悪すぎて、
うん、浅いドラマだね
そう浅いんだよアマちゃんがすごいよく考えられて作ってたなっていうのを確認するドラマとしてはすごい重要
アマちゃんのスタッフは本当にちゃんと頑張ったんだよ、
うん、
こいつら多分慣れ合いで、
うん、
ね、
うん、
あの鼻くそほじりながら、
うん、
食べながらやったんだよ、
うん
まあ、ドラマなんてこんなんでいいだろって
なんかさっきの話に戻るんだけど、
うんうん、
ねそのなんていうかな初期衝動としてこうスタッフを鼓舞するような内容になってないっていうのが一番の問題だと思うんですよなんかさその神は細部に宿るじゃないけどさあのノリに乗ってるドラマってあこんなことやるとかそういうところはあるんですよね、
うん
うん、まあさっきアマちゃんとかさその最近見たやつで言うと名前が出てこない倍返しのやつ
サラリーマンのやつい
やそれサラリーマンじゃな
くて堺雅人のやつ
堺雅人のやつあれとかまあなんか細かいこう大道具とか小道具とかさその、うん、あこれはこういう世界生活感なんだなとかそういうのってさそのあの一生懸命頑張るんだよ大道具さんも小道具さんもさ、
うんうんうん
うん、そういうねなんかスタッフを鼓舞するような脚本とか演出になってないんじゃないかなっていう
だろうね、
うん、だって貧乏さっき言ったさその何事業に失敗して何 家がどんどん貧しくなるっていうさ描写もさあのコミカルに表現しちゃって、
うん、
全然逼迫感がないんだよね。能登っていうなんか人知れないところにこう移り住むっつうのにさ悲壮感がない。あ、この程度だったら東京残ってもいいんじゃないっていう、
うん、
うん、
まずいねこれは。
そうっていう、
いいとこないの。
いいところ
子供役時代のまですごい可愛かったね。
ああそうだね、うん、
なんか昔のほら田中玲奈の若い頃みたいな感じのこう良さなかった、
うん、シアタオちゃんはあんま可愛くないと。
可愛くないよ、
うん、
なんか可愛くないよね、
うん、なんかまあまあいい子だとは思うんですけど、うん、なんかまああとはその
これがあの子役が大きくなってこの顔なのって感じじゃないですか、
うん、リアルじゃない。上あの伸びちゃったりとか
劣化して伸びちゃったって。
そうなんか多分こう何脚本家に求めるハードルってのが田舎編と都会編とまた戻ってくるみたいなものにして、で何かそのアイドルに代わる別な仕事に就かせると、あとはそこのその何田舎の方言を喋らせるみたいなさ、
うん、
なんか変な首引きがあるんだ
よ。エッセンスとしてそれをチョイスするのも変だよね。
そう
だってアイドルっていうのはもう国民の多くの人の共通体験だわけじゃない、
うん、
でそこに小泉今日子やら薬師丸ひろ子を配役するってところがいいわけでしょ。
そうなんですよ。
パティシエの人を呼ばれても、うん、知らないって誰って
うまい構造になってないんだよね、
うん、
なんかその能登 のさその名産としてその輪島塗りってのがあるんだけどさ、
うん、
輪島塗りとこうパティシエ その意外な共通点とか、
うん、
なんかそういったものも全く見えてこないし、
うん、
ケーキはケーキでなんかやってるし、この旦那さん後に結婚するケータっていうのもさなんかペタペタ塗ってるだけなんだよ、うんうん、なんかリンクするのかなと思ったらリンクはしないんだよね。
あ、
うん、
ダメだ。
そう、
セックスしかしてないんだ。
セックスしかしてない。そうすごい。だからさ、その
無計画なセックスばっかり
して、そう、それもね、もうツッコミどこ満載でさあのそのお父さんが無計画にこう事業とかやるから家族がこう迷惭かく、かかったと、ね、
こうむったよ、この
子はこうむって、で、うん、人生設計をしっかりやるっていうのがマレーの特徴だったんだけど、うん、でもさ全然なんだよね。結婚した後とかもさ、あの、ここあと5年はこうパティシエ修行して、ケータも漆塗りをここまでやってこう立派なこうあれをしてみたいな、でここで子供作ってみたいな、そういうなんか人生設計してたのに、なんかもうあれですよ、コンドームなしですよコンドームなしでセックスしてできたって。
できるわ、
できるよ頭おかしいでしょ。ありえないんだよね、その脚本家の人の考えてるさ良いことっていうのと、その視聴者の思うさ良いことっていうのが全然こう落差があってさ、
うん、
例えばね、この、横浜編でさ、この大吾っていうこの柳楽優弥と、あと何これ妹がいるんだけど、うん、これあの血がつながってないんだよね。
ヤギラと仲間でユリカは血が
つながってないんですよ。で、
妹木畑大吾の子供たちなの？
そう、連れ子同士なの、
うん、
で、お兄ちゃんのことを昔から好きだったのね、
うん、
でもこう内緒にしてたと、
うん
ね、家族だからっつって、でそれをさマレが聞いちゃうんだよね。で、ああと
腹違いの兄弟なの？
いや全然血は繋がってない、連れ子同士だから。
連れ子同士、
うん、で、まあ、そういううちに秘めてる恋心っていうのをですね、その主人公のマレーにそっと伝えるんですよ、
うん、
で、ああって あのマリア悩むんだよね、どうしようってえらいこと聞いてもった、うん、もう
黙ってりゃ
いいんだけど、うん、でもこうね、能登にいた時だったら、ね、みんなと話して、ね、あのそれでこう発散できるのにって言うんで、
ええ
びっくりするでしょでそれおいおいって思うじゃない、
うん、
でも演出としてはおいおいって感じじゃないんだよ、
うん、
お前ってい
や言わないでしょ
言わないでしょなんかさそれってさ田舎のすっごいダークサイドの話じゃない、うん、その何あのあんたんとこの息子さんなんか昨日エロ本買ってたわよみたいなさ話がこう即座に伝わる社会じゃないですか田舎って。
そうだね、
ね、で
そうだよ、うん、
それが嫌が嫌だったりダメだったりするわけじゃん、 あそこのところであれとあれはできてるとかさ
ね、
そこでバラされるっていうさ、それをさなんか肯定風に書いてんだよね。
あ気持ち悪い、
気持ち悪いでしょ、
うん、
これびっくりしちゃってさ、
なんてる、
なんだそりゃって、
もう最終回まで見るしかないよテレビ買いに行こう、
買いに行こう金がねえんだよなおなツッコミどころ満載でさ、なんか全部ね浅はかな感じをする嫌な感じなのよ。さっきのね、何あのデイキャッチと同じ感じ。浅はかでムカつくからもう見ざるを得ないっていう。
まあ、なんでね、こう行動力ばっかりあるバカ。
うん。
ねえ、うん、困るよね。
そう。で、こう、納得するこう問題解決を提示しないっていうね、
うん、
ところにもですね、このマレと荒川京家は共通してるんですよ、うん、
そうだったのか、
そう、ね、びっくりした、なんかすごいつながりがあったな、
マレは荒川京家だったの
もうさ俺なんかさもう何ドラマとさその現実とフィクションの違いが分かんないからさ、うん、もう土屋太鳳ちゃんとかも全然嫌いだしね今申し訳ないけど、
うん、
違うって分かってても
クソ女だよ、ね、
クソ女こいつなまってるだけのよ
おめえには一生かかってもアマちゃんにはなれねえんだよ
ってそういう感じ今、うん、あとねその能登弁能登弁を喋ってるねほとんどの人が、
はい、
それもねすっごい無理あるよね、
うん、
はっきり言うと、
うん、
っていうかさその何能登弁をさそのほぼ全員の人に喋らせるってこと自体がさその役者としてのリソース使いまくってんじゃねえのっていうことなんですよね、
うん、
演技にの上にさ、うん、のと弁が正しいかどうかっていうのが上に乗っかっちゃってるわけよ。
もうそういうのムカつくね。
ムカつくでしょ。
そのなんかさ、
うん、
私こだわってますみたいな演出。
そう。
実は全然大外しなんだけど、
うん、
ドラマというもののクオリティを突き詰める上では、
うん、
めっちゃ外してるやんそれって、うん。今言ったように役者のリソースを食っちゃってるわけで、
そう
方言を再現することで気が散っちゃうよね。
うん、そう方言を再現することに。そのリソース割きまくってることによってなんかその感情の機微とかさなんかできないわけじゃない、
うん、
それにこう対応するノート弁がなかったりするわけでしょ、うん、それってもう本末転倒だよなって
愚か者が作ったドラマだよ、
うん、でもさ方言が可愛いとかさその方言がウケるっていうのをさそのアマちゃんで表面的に学んじゃったんですよ。
ああ。
アマちゃんの方言は意味があったんですよ。
あ
うん。で、さあ、それ以降も、その、方言を、こう、使ってるんですけど、その、朝ドラでね、例えば、花子とあんとか、
うん、
ね。でも、あっちはさ、なんか、明治とかだから、
うん、
それは当たり前じゃない、うん、方言使うのは。もうさ、現代で、現代舞台で能登で全員が全員能登弁使うもう意味が全然分かんないね。
そうね、
うん、
いないんじゃん ね、本当はそんなにね。
うん、
へえ、
もうなんだろうなと思って、もうなんか気になっちゃって、毎日毎日さ、マレーのことがさ、もう腹立っちゃって気になっちゃってさ、俺だってとうとうあれ見ちゃったもん、あの、うん、この脚本家の人、ね、なんだっけな、なんとかエリカさんっていうのかな、ちょっとごめんなさいね、脚本家の人の名前なんだっけな、
マレ、あったウィキペディアを見てますよ今、
はい、脚本、あ、篠崎エリコさん、エリちゃん、エリちゃん、
うん、
うん、この人のね、あの、脚本してる映画ねえかなと思って、映画借りて見ちゃった。
おう、何？
ガールって映画。
ガール。
ガール。
何歳この人？
私、いくつかな、年月日書いてないんだよな。
そうか。
結構キャリアは長いよね。
うん。そうか。
ね、今会いに行きます。クロサギ、震える下、明日のジョ
ー。映画、明日のジョー。
うん。で、なんかね、見るとね、オリジナルはほぼ初めてなのかな、マレは多分、うん、で全部こう漫画とか小説原作が多い人みたいでさ、
うん、
だからそのそういう原作があるとその普通に仕事できる人なんだよきっと、
うん
うんうん、だけど今回みたいなこうオリジナルで展開すると何かをトラブルを起こすためのゲストを作るってそのままにしちゃうとか、
うん、
そうい う, こう弱点がガンガン見えてくるっていう、
やばいねこの人、
そう、多分そこがねこのエリちゃんの脚本のね特徴だと思うんですよ、あのガールもそういうとこあった、
ああそう、
うん、なんかねあの会社のおつぼね様がさ、
うん、
あの新入社員の教育係になるわけよ、
ガールね、
ガール、うん、イケメンの年下の男の子にさ、
うん、
で、うん、お熱になっちゃうわけよ、年がいもなくさで、そいつがねなんかある女にさ騙されそうになってるという場面を見ちゃうわけよ、誘惑されてるシーンをさ、
うん、
でそれをね自分も合コン中なのにさ合コンでちょっと仲良くなった男をつちょっとあんた手伝ってっつって付き添わせたりってさ探したりとかするのよ、
うん、
でこの合コンに参加する男っていうのがさ結構いいやつでさ、
うん、
あじゃあ僕こあっち探しますみたいな、
うん、
いいやつなんで
協力的、
協力的
いいね、
すげえちょい役なんだけどちょっといいやつで爆笑なんだけど、
うん、
でこいつでいいんじゃないって思ってたんだけどでもそんなねなんか普通にいいやつもね普通そこのシーン以降フェードアウトしていなくなっちゃったりとか、
あ
そう、何なんだろうと思って、
残念だね、
なんかね多分そのきちんとまとめる感じの脚本家なんでしょうねきっと、原作があれば
まあね、
うん、オリジナルってなかなか書けないんだね、クドカン偉いよ、
クドカンすごいね、
すごいね、だって北三陸行きたくなったもん、
うん、なるほどね、
ねえ木更津も行きたくなったみたいですしね、
なん
かキャッツアイとか
さ、あ、そうなんだ、うん、あ、そうだよね、ファンの人とか来たりしたんじゃないの、
そう、うん、来たりしたし、ね、あれキャラズキャッツアイはねやばかったよ、うなるというか現地民がうなるっていうかさ、
キャラズに対する
研究がなされてて、一番ね驚くのがね劇中でね女子高生のたまり場としてね出てくるのがねモンシェリーっていうアイスクリーム屋さんが、うん、出てくるんだよ、
はい、
でえって思うのよ、
うん、
木更津はね安田圭がバイトしてたことで伝説になってるマクドナルドがあるんだけど 安田圭が店長に上り詰めるほどに立身出世したね、うん、伝説のマクドナルドがあるんですよ。普通はそっち使うと思うじゃない、
うん、
ね、でもねモンシェリーって店見つけちゃったんだよねあの人見つけちゃったって言ったのは何でかっていうと、モンシェリーって店はですねすごい駅前なんだけど路地に入ってて見づらい、
はあ、
見つけづらいのよ、
うんうん、
っていうことはちゃんとロケハンして調べてる、
はいはいはい、でそうだね、
そうで、しかもこう女子高生がたまり場になってるっていうのもキャッチしてると思うんだよ。すごくない、うん、
手間、一手間かけてるんだよね。
一手間も二手間もかけててさ、うん、そういうのとか、まあね、北さん、まれ、アマちゃんでもさ、その街並みとかね有効に使ってたしね、うん、
まあ、そういうのは稀にはないと、
ない、全然こうあんなにね能登に行きたくないドラマ初めてだから、うん、ちょっと能登訴えた方がいいなと思って、タイアップしたのに全然来ねえじゃねえかみたいな
どうなの、まあアマちゃんが100点だとしたらマリは何点ぐらい、
なんかね、うん、50点。
あ、そんなんでいいんだ。
楽しんじゃってるから。
あ、そこでちょっと、
そう、楽しんじゃってるから。でも嫌いなんだよだってさ、この脚本家ってさ、
うん、
すっごいそのくすぶってる人とかの、
うん、
心情とか全然組んでくれないから、
本当腹立つな。
腹立つんだよ。さっき言ったいちこちゃんっていうのもさ、うん、途中で敵対してさ勝負するんだよね、
うん、
スイーツ勝負をさ、
うん、
で
横浜編の、
横浜編で、
うん、
っていうのもそのいちこちゃんっていうのはそのブロガーになってさ、
うん、
そのケーキ、安くて美味しいケーキを作れるブログっていうのを立ち上げるのよ、
うん、
でそれしながらさ、その東京でその何、キャバクラ嬢をやってるわけよ、
うん、
親に隠れて、
うん、
ね、自分はさ、その東京に出て何者かになりたいってずっと思ってたわけよ、まあ、なんだ、歌手だかアイドルだか、
はいはい、
ファッションデザイナーか、
あー、
ね、
ちょっとぼんやりした子なんだね。
そう、モデルとか
目的はぼんやりして
る、まあ、目的はぼんやりしてるんだけど、何かになりたいって絶望してる女の子だったの、
はいはい、
で、かたやそのマレの方はパティシエになりたいとい こう明確なものがあって、
うん、
でマセリシュシュっていうすごい厳しいところで安月給で頑張ってるらしいと、ね、かたや自分はさ、そのキャバクラでこう日銭を稼いでさ、なりたかったファッション系の仕事にもつけなくて日々こうぼんやり過ごしてるわけ、
うん、
ね、で憎いと思うじゃない、
うん、
昔から嫌いだったあんたのことだって言うわけよ、
うん、
でその結果さっき言ったようなその何、ブログでさマセリシュシュのケーキはこういうふうにやれば簡単にすぐ安く作れるみたいな、
うん、
挑戦的なブログを書いてさ、
うん、
でなんかネットテレビ配信の料理対決とかやる羽目になるわけよ。
へ、
なんだそれやって思うけど、
うん、
まあ、そこはまあ突っ込まないといってけどさ、
うん、
ほいでなんかさ、何、いちこ、その勝負の前でいちこに対してこう何、能登のみんながさビデオメッセージを送るみたいな変な演出が入ってさ、
うん、
いちこ元気かみたいな、
うん、
そういうこうみんなのあったかい東京で冷たく心を閉ざしたいちこがさ、その能登のあったかいみんなの顔を見て、
うん、
泣き崩れるみたいな。で、ああって、本当はマレのこと好きなんよみたいな言い出して、あ、若いって、お前なめてんのって、ちょっとひどすぎないって。だってさ、そんだけこう芯の強い女なわけですよ、うん、芯の強いっていうかさ、その意地でこう東京に残ろうってさ思って、夢もなんもないけどキャバクラジオやりながらさブログシコシコ書いてる女がさ、まあ良いとは言えない負のオーラで強まってるやつがさ、そんなビデオレターで情、何、田舎の情にほだされてさ、負けを認めて田舎に帰るとかさ、 ちょっとありえないでしょ、うん、そこは踏ん張るよ普通
ねえ、
うん、
くすぶってる人たちを舐めてるよね。
そう、
意地があるんだこっちだって。
そう、くすぶってる人はなんでくすぶってるかって言うと、その辺がこう素直になれないからくすぶってるんだよって、
うん、本当だよ、
うん、
ふざけんじゃねえぞ。
そう、だからそれをさ、なんかその心を、くすぶった心をさ、研ぎほぐすためにね、あの、選ばれた演出っていうのが単なるビデオレターなわけですよ。
いやな、そんなインターネット企画のためにわざわざ取材ビデオレター取りに行ったの誰かは？
ん？何が？
誰が取ったのそのビデオレターは？
ビデオレターはなんか誰か、なんかまれ、その能登のさ誰かが取って、でそれをこう流すみたいなさ、ちょっとすごいテレビ的なこうお涙ちょうだい的な演出を作って、
うん、
でそれをさ、こうカメラの前でこう情にほだされるっていうさ、何その演出っていう。
ああ、まあしんど、
しんどいでしょ、
うん、
なんか全部見せ物にしてやりましたみたいなさ、
ね、うん、もうマレが見たくてしょうがない
今週すごかった。今週、今週ね、あの、産気づいてさ、
ああそうか、
産気づいて、
デタラメ無計画にな生で仲出しした夫婦が、
そう、
うん、
無計画に仲出しして妊娠が発覚してさ、
うん、
でもう店開いちゃってんだよね、うん、
バカだね、
バカだ
どうすんだよって
店開いた後なのにパコパコやってて、ね、もうサックもつけずにさ、
うん、サック
サックそれはできますよ、それは店閉めますよ、ね、でさ、その何、産んだ後でさ、その、まあ、新生児のさ、あのね、夜泣きとかでもうフラフラになるわけですよ、
うん、
2人とも、
うん、
で疲れたみたいな、そういうこう何、赤ちゃんのさ大変さみたいなエピソードがあって、で店は再開した、小持ちで店は再開したけども全然お客が入ってこないっていうのと、フラッと来た本庄まなみが実は、お菓子のブロガーで、で本庄まなみの書いたお菓子ブログを、が評判になって、で店がこう繁盛しだすっていう、ここまでの展開が1週間だった1週間ってことはさ、月火水木金土で、15分でしょ、でほぼ1時間で、この 展開をさ、バババババってやってさ、ひどいでしょ、
ひどい、
でもう
ひどいよ。
来週もう子供なんかでっかくなってんだよ。
は
で、もう2015年なんだよ、来週。
あ、そう。
うん。で、なんでこう、現代の、例えばさ、あの、アマちゃんだったらさ、あの、2011年っていうのはあるわけで、さっき言ったその、死に向かう旅、あの、カウントダウンみたいな、緊迫感あったけど、マレーは本当になんもないんだよ。例えば、あの、弟がね、デイトレードやってて、
うん、
あ、これか、あの、リーマンショックかと思ったんだけど、
うん、
リーマンショック無視。
ああ、もう、
イライラする。イライラする。俺のね、勝手な予想だと、その、能登にさ、とどまって、で、結婚したその弟夫婦は、あの、何そのデイトレードで失敗して、で仕方あのやむなくこう塩田を継ぐみたいな展開になるのかなと思ったんだよ。そしたら別にあのリーマンショックもデイトレード失敗もなく、あのガンジさん俺塩田継ぎたいって言い出して、
は
弟が、
うん、
おいでさ、なんでじゃお前みたいなひょろひょろじゃできんやろみたいな、すごいこう塩田作りはその体力がいるんですよ。
デイトレードやってるようなやつに無理だよ。
無理無理なの。
こんだけ頑張ってこれしか稼げないのって。そう、デートライドだったら秒速だよ
って。だよって、やっぱりやめますってなるじゃん。
なるなる、
ね、なるよな普通。
なる、絶対なる、
絶対なるんだよ、うん、でもなんかうーってべしゃべしゃって やって全然体力が追っつかないんだけど、うん、なんでそんなやるには、デイトレードで失敗なんかしてないし借金もないやろって言うと、なんか子供ができたって。
はあ、うん、できたらいい。
子供ができたんで塩田作りやりたいですって、うん、意味わかんないでしょこれ。
ああムカつく。
あのさ、順調にいってるデイトレードだだったらさ、うんうん、そっちの方がいいわけじゃん。
資産運用とかしていけばいいじゃん。
そうなんだよ。塩田ずあの塩作りなんて
塩田なら小作人にやらせればいいじゃん。
そうそうそう、金払って
塩田のオーナーになって。
そうなんだよ、
経営者として頑張ればいいじゃん。
その理由がさ全くこう提示されてなくて、
うん、
なんだか分かんないんだけど、もしかしたらなんだけど、そのデイトレードという職業を、
うん、
こうダメ、その棋戦の線の職業とみなしてるんじゃないかな、
うん、そうだよ、そうだ、絶
対そういうこと
なんだよ。漠然を稼ぐような、もう博打まがいのこと、
博打まがいの仕事に、ついてるということを子供に言いたくないみたいな理由だとしたら、これ最低だよね、
うん
うん、何なのそれって。俺もさ、すげえショックで、あ、リーマンショックじゃなかった。逆に。
でもさ、リーマンショックって難しいもん扱えるわけないじゃん。その脚本家に。そうじゃないかと思って、
うん、全然立体的になってないんだよね。
ああダメだね。
あ、すごい今言ったツッコミどころってすっごいごく一部だからさ、
うん、
あれもあるよ、ふーちゃんみたいなのね、多分
ハッシュタグでください。
ハッシュタグ
でハッシュタグアマプロで
ハッシュタグアマプロでマネの文句書かれても困るんですけど、なんかね、そういう感じです。
うん、今たっぷり1時間半お話に。
マジですいません。
マレを語る、
マレを語る
あらかじめだけどマレを。
そうなんかね、あのもういや、ここ もう数週間喋りたくて、
うん、
そうなんだよ。でもさ、なんか喋るタイミングないな、ないなと思って。
まあこれからクライマックスだから、9月、うん、9月で終わりだからね。
9月で終わりだね、うん、あと1月なんだけど、
9月27日が最終回。
はい、まあ、でもテレビも壊れちゃったし。
買おうよポイントカード溜まってないの。
全然金使ってないから。でもなんかいいような気がする。まあ、なんかね、なんかマレーがね、すっごいなんか未来世紀ブラジルのラストシーンみたいなさ、
うん、
すげえところでなんか口ポッカーンって開けてこう何椅子に座ってるラストでいいと思う。全部夢でしたみたいな。
お菓子甘い。
お菓子スイーツペロペロペロ。ペロお菓子ペロペロってマレー終わりってだったらいいなって。だってこんな世界ないもん、
うん、
もうその世界中のみんながマレをチヤホヤする世界ですよ。
そうだよね、チヤホヤされたい
ね、
でもなんかチヤホヤされたらちょっと危機感を覚えますよね今もはや。何の罠だ、
何だ何だお前、
何がどうやって貶としめるつもりなのって、うん、
そうなんだよ。なんかね、さっき言ったガールっていう映画もさ、
うん、
そういうところあってさ、要はその29歳みそじを目前としてこう合コンに誘われなくなったとか、
うん、
そのチヤホヤされなくなったとか、
うん、
そういう悩みなんだよね。
気づくの遅すぎる。
そうそうそう。なんかさ、まあそういう悩みはこの世の中にあるとは思うけど、その非常にこう自分が中心だった人の悩みじゃない。
そうだよ、
世界がね、
うん、
だからそういうところあるんだなと思ってさ。でそれは悩みとしてさ、まあ、上等か上等じゃないかっていうとさ、上等じゃないけどその人にとっては重要な悩みなんでしょ、
うん、
でもさ、ガールって4人の女のドラマでさ、1人がそれでさ、主人公格のやつがその悩みでさ、
昔はチヤホヤされたのに
って、いまだにこう女の子っぽい格好が好きで、そのあんまり年に見合わない格好をするの。でそれをみんな冷ややかに見てるっていう女の悩みなんだけどさ、 こいつが主人公格で、他の女っていうのがさ、こう何、課長格まで上り詰めたさ、女がてらにさ、
課長職
まで上り詰めた、
はあすごいね、
女性なんだけど、あの部下の男がさ、すげえこう、あの腹何、あの女性差別者でさ、全然言うこと聞いてくれなくて、あのっていう、そういう話だったりとか、あとはシングルマザーでこう男親のね、その男親が欲しいんだけれども、子供に対してそれまでできないと、
うん、
例えばそれをこうすごい頑張ろうとするシングルマザーの話とか、お母さんは僕その、ね、
パパが欲しい、
パパが欲しいっていうか、あの逆上がりができないんだっていうのをさ聞いて、逆上がりできるようになったら面白くなるかもよって、うん、いいやって言うんだよ、うん、それを知ってこうお母さんがこう一生懸命逆上がりを勉強するっていう、
うん、
できるようになるまで、あとは何、あのキャッチボールをしたがってるらしいから、なんかキャッチボールの仕方を勉強したりとか、そっちの方が切実なんだよねグッとくるじゃん、
うん
うん、で最終的にさ、こう頑張りすぎてるお母さんを見て、お母さん僕お父さんいらないからって言うのよね、
うん、
でわーって泣くっていう、それがサブでさ、メインが女の子じゃないけど私は女の子もだもんだって
やっぱりアホなんじ
ゃ
ない
の、
エリちゃんは
エリちゃんアホなんだよね
スイーツのなんだ
よ、そう全然俺のさ、もうあの生活圏に入ってこない人だからさ、
うん、まあ、今まで何のこう苦労もなく生きてきたんでしょ、
なんかそんな気すんだよね、
うんうん、エリちゃんは。
そう、
うん、
以上です。あと一月ですけどね、あの興味ある人見てください、僕の代わりに しょうがないよ、あとは昼間ビッグ行くしかないんだから。俺
そうだよ、行けばいいじゃん、
うん、
土曜だったらまとめて見れるぞ。
ああそうね、
うんうん、土曜版は
ダイジェストでね、
ダイジェストで、
うん、ね、ダイジェストで見ても問題ないような内容なんだよね、
うん、ムカつくポイントが減っていいんじゃないか
非常に面白いです。あのムカつくっていうのと、ムカつくはムカつくんだけど、もう十分に楽しんじゃってるんで、
うん、
もしかしたら60点以上かもしれませんね、
なんか上がってるね、
点数上がっちゃってさ、うん、まあ、ここまで楽しんじゃったらもう合格でしょ、うん
でいつかテレビを新調しないと直すか、
うん、
どうかしないと、
まあね、
どうする、
どうしよう、
でも中古古道具屋とか行けばそんなに高くない、この同じぐらい2010年ぐらいのだったらすぐ買えるでしょ。
そうなんだよね、ただちょっと故障が怖いよな、ここまでなんか豪快に壊れると思わなかったから
本当に、うん、バグってるもんね
そう
冷笑だよ、
なきゃないですげえ困るんだよなテレビ、
うん、
まあそういう感じですね、
はい、
はい、長々失礼しました、
うん、あの私の方からは特に、
はい、あだと思いました、
あのいつも電車に乗って会社に行って電車に乗って帰ってくる、
そう、
本当に次に月給を振り込まれたら払うもの全部払って、
うん、
次に月給が振り込まれるまでは耐える日、
そうですね、
みんな納税をしましょう、
はい納税ラップはね、一月後のお披露目なんで、
そう
楽しみですね、
納税しようね、
今春さんが頑張ってらっしゃると思いますけど、
そうですね、
よ
しということで、バイナラッピー、
バイナラッピー。